元気いっぱいの歌声。保育園の子どもたちが歌うのは岩子おばあちゃんという曲。福島市にあるマスナロ保育園の園長が作詞作曲しました。歌詞に登場するのは日本のナイチンゲールという言葉。今も子どもたちに慕われる岩子おばあちゃんとは一体どんな人物なんでしょうか。
福島愛育園創立130周年記念、ラジオ福島開局70周年記念特別番組、慈悲に捧ぐ瓜生岩子の思いを未来へ。
こんばんは、森本洋平です。新型コロナウイルスの流行開始から3年、この春ようやく感染も落ち着きを見せ、以前の日常が少しずつ戻り始めています。この中で世の中は大きく変わりましたが、私たちはこれまで以上にお互いが支え合うことの大切さや人のぬくもりの力に気づかされました。今からおよそ150年前の日本も社会が大きく変わるタイミング、幕末から明治へ激動の時代に、思いやりの心を忘れず、たった一人で困っている人たちに手を差し伸べた女性がここ福島にいました。後に日本のナイチンゲールと呼ばれ、社会福祉の母と称えられた瓜生岩子です。この時間はそんな瓜生岩子の生涯を振り返りながら、功績を紹介し、岩子の思いを受け継ぐ関係者の思いに迫ります。福島愛育園創立130周年記念、ラジオ福島開局70周年記念特別番組、慈悲に捧ぐ瓜生岩子の思いを未来へ。この番組は社会福祉法人福島愛育園園友会、会津あつし温泉山形屋、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、福島ゴルフクラブ民放コースの提供でお送りします。
本日は愛育園にゆかりのある皆様には、
先月16日、岩子が設立した児童養護施設福島愛育園の創立130周年を記念した式典が福島市内で行われました。式典には園の関係者のほか、福島市や岩子の生まれた喜多方市の市長、それに岩子の子孫などおよそ90人が出席しました。式では福島愛育園の吉岡東健理事長が初めに挨拶しました。
社会福祉法人福島愛育園が本年めでたく創立130周年の記念の年を迎えました。今や福島愛育園は長い歴史を刻む中での顕著な活動や安定した運営が高い評価を得て、名実ともに日本を代表する児童養護施設となっています。130年間をつつがなく過ごすことができましたのは、社会福祉の母と呼ばれた創始者瓜生岩子が残した人事院的の教えを愛育園関係者すべてが遵守してきたからであります。
また子孫を代表して岩子のひ孫の孫にあたる瓜生康弘さんが、岩子が生きていたらという設定で岩子からのメッセージを紹介しました。
たくさんの身寄りのない子どもたちの悲しい眼差しを見ていられずに、この地において多くの皆様の協力のもと愛育園を立ち上げさせていただいたのです。でもそれから数年後に私はこの世を去ってしまったため、愛育園に携わることはできなかったのですが、なんとあれから130年もの長きにわたって、多くの皆様のご尽力のもとに、ここに創立130周年を迎えられたことに、大変感激をしているとともに、携われた多くの皆様に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。愛育園で暮らす子どもたちの中には、 お父さんやお母さんがいないことでとても悲しい思いをしたり、いじめや虐待にあったりしている子もいるのかもしれません。もしそんな子がいたら、今は死んでしまいたいほど苦しい毎日であったとしても、いつか自分の人生を振り返ったときに、あの逆境があったからこそ今の幸せがある、と思える時が必ず来ることを伝えていただきたいのです。
時代を超えて今も尊敬され、日本の社会福祉に大きな影響を与えてきたとされる瓜生岩子。その生涯は波乱に満ちたものでした。会津の歴史を研究し、岩子にも詳しい、会津歴史観光ガイド協会理事長の石田昭夫さんは、岩子の生い立ちが後の人生に大きな影響を与えたと解説します。
瓜生岩子さんは喜多方の今でいうと熱塩温泉ですね、そこで生まれております。やはりですね、江戸時代のいろいろありました店の焼失事件とかですね、それだけじゃなくて旦那さんを迎えてからのいろいろ苦労話というのがあったわけでなんですね。それが根底になっていると思います。嫁ぎ先が焼失して燃えてしまったということの他にですね、夫の茂助が病気になりまして亡くなってしまうんですが、その時にはですね、番頭もいたんですけど、番頭はですね、新潟から来た女性とともにですね、反物とお金をですね、持って夜逃げしてしまうんですね。その後大変苦労をするわけであります。
そんな中、ある人の言葉が岩子の心を動かします。
次元寺の龍角禅師から悟されるわけです。まあ、一番最初に自分からですね、もういろいろ苦労をしたのでいっそ甘いなりたいというようなことを言ったんですね。そしたらですね、なんて言われたかと言いますと、世の中にはお前より不幸な人は大勢いると、お前のこれからの一切をもっと不幸な人のために捧げなさい、お前は他人の喜びを自分の喜びとすることができる人だ、そのままの気持ちで目の前の苦しむ子供たちを助けなさい、それこそが真の菩薩行であると、こう諭されたんですね。瓜生さんが会津戦争の前でありまして、35歳の時なんですね。
そして幕末、戊辰戦争が勃発。ついに岩子は行動に出ました。
敵味方関係なくですね、治療してるんですね。敵も味方もないと、怪我人は怪我人ですと、怪我をした人は皆同じ国のために戦っているんですということで、ずっとそういう精神で治療を当たってたという、日本で最初のナイチンゲールになりますね。
その後、岩子は本格的な社会福祉活動を開始。東京での活動を経て福島に拠点を移します。この頃誕生したのが、今年創立130周年を迎えた福島愛育園でした。
明治26年の2月16日に養護施設福島愛育園のこの前身でありますけれども、福島芳明会というのを瓜生岩子さんが福島に設立するわけでありますね。その愛育園のもちろん前身でありまして、長楽寺さんと愛育園の方には瓜生岩子さんの銅像が今でもそれであるわけでありますね。その精神を愛育園さんは今でも受け継いでいるわけであります。
福島市の市街地から少し離れた丘の上にある福島愛育園は、現在全国有数の児童養護施設として知られるようになりました。福島愛育園の吉岡理事長です。
児童養護施設、家庭環境の悪い子を預かっている児童養護施設、これが福島愛育園です。その年々によりまして入所する方が移動があるんですけれども、現在は定員が77名、この中に3歳から18歳までの男女59名が入所しております。今までですと、すべての子が一箇所に集まって共同生活をしている、そういう形が養護施設だったんですが、これからは一般の家庭的な雰囲気の中で育てることが子どもにとってふさわしいということから、大勢の人が 同時に生活をするのではなくて、一般の家を貸し切る、あるいは大きいところも区切る、普通の家庭の雰囲気を作るために小規模化しているのが現実であります。
岩子が設立した福島愛育園、入所する子どもたちも時代とともに変わってきました。
160年前、戊辰の戦争が起きて、戦争になると必ず戦災孤児というのが生まれました。また最近でも太平洋戦争、あの戦時中もたくさんの戦災孤児が生まれました。優秀な親御さんを持っていた子どもさんたちも将来輝くような未来があったにもかかわらず、戦災孤児、お父さんお母さんがいなくなってしまってという、そういった子どもたち、現在はお父さんお母さんが家庭を振り向いてくれない、子どものことをしっかりと養育してくれない、こういったので時代が変わり、養護施設へ来る対象になる人がまるで変わってきてしまっていますけれども、実際にどのぐらい必要とされているのか、その時々によってやはり査定が難しく、また上がってくる数は掌握しにくいので、多分必要とされている人はたくさんいると思いますが、児童養護施設へ入れることが正しいのかどうか、これもまた考えなければいけないところだと思います。
それでも変わらず大切にしてきたことは、岩子が掲げた教えでした。
瓜生岩子さんがいて、この組織があり、そして今の施設がありますから、瓜生岩子さんがずっと思い続けてきたこと、人事院的という言葉、これを私たちはいつも心の中に入れながら運営に行っております。人事院的、人は皆他人の不幸を平気で見ているには耐えられない心があるという意味合いなんです。全員で不幸な人たちがないように頑張っていきましょう。これが児童養護施設、あるいは併設していますアスナロ保育園、これらの教職員はすべて何があっても人事院的、この言葉を忘れないようにみんな生活をしています。
岩子が生まれた喜多方市には、岩子の母の実家で自身も暮らしたことがある山形屋の名が今も残っています。現在は旅館として営まれる厚塩温泉山形屋の社長を務めるのが、岩子のひ孫の孫にあたる瓜生康弘さんです。康弘さんは小さい頃から岩子の偉大さを感じてきました。
まず厚塩小学校の校歌に出てくるんですよ。瓜生岩子を埋める通知ってね、それが私の先祖だという、最初はそれかな。それからやっぱり中学校の先生とかね、いろんな方から、あ、瓜生君は瓜生岩子さんの子孫なんだねって言われるのが、とてもね、子孫じゃないとわからない、何とも言えない重圧があるんですよ。やっぱりあまりにも偉大なもんですからね。お前は瓜生岩子の子孫なんだから悪いことはやっちゃいけないとかね、みんなの見本でいないといけないとかって、もう散々プレッシャーかかって、もうプレッシャーで押しつぶれそうな、だからできれば岩子の子孫っていうことはね、本当に伏せていたいなっていうくらいプレッシャーかけられたんですね。
時にプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、岩子の生き方と向き合ってきた康弘さん。しかし12年前のあの出来事が康弘さんの気持ちを変えたのです。
3.11 ですよね、東日本大震災。その時には日本中、世界中に瓜生岩子が生まれたと思うんですね。ただ私もね、その岩子さんがこうポッと自分にも舞い降りたようなこともありましてね、例えば震災の時に原発事故がありましたよね。で、あの時浜通りからみんな逃げてきたんですよね。それで他の県行くと福島県人っていうだけでも止めてもらえない時に、 まあ、ふと私にポッとこう岩子さんが降りてきてね、いやうち部屋が空いてるから無料で受け入れようと思ったんですよ。あの各旅館の、まあ、親父さん社長さんを呼んでね、でじゃ あの入浴料の800円ならどうだと、それならば電気料とかそのぐらいにはなるでしょうと、そしたらあの各旅館がじゃあ受け入れましょうつって、そしたら電話がね鳴りやまないんですよ。うちはね200人ちょっと受け入れましたけどね、でその時にまあ本当にね心の底からありがとうございますつってね、もう涙流してね来ていただいたんですよ。あの時のありがとうはね、まあ今でも忘れないし、まあ唯一私が誇れる、やってよかったなと思うことですよね。
先月行われた福島愛久園の記念式典では、講談師宝井金王さんによる無流岩子伝と題した講談が披露されました。また岩子のやしゃごのいとこであり、炎は消えず無流岩子物語という著書もある広木明美さんが、一つの社会事業が長く続くということは時代の流れ、人の力、周りの理解などいろいろなことが相まって初めて可能になります。これからも皆は私の子、抱きしめてやらねばという岩おばあ様の心のままに発展していくことを願っていますとコメントを寄せました。岩子の思いをさまざまな形で伝えていこうとする活動が続く中、今年度30回目を迎えたのが無流岩子賞です。福島が生んだ社会福祉の先駆者無流岩子の偉業を長く後世に伝えようと、平成5年福島愛育園創立100周年を記念し、県の社会福祉協議会が創設しました。長年岩子のふるさと会津で障害者支援の活動を続け、第28回の無流岩子賞受賞者に選ばれた庄司操さんです。
びっくりしました。無流岩子さんというあのお名前は、私の母もあの出身は喜多方でしたので、その喜多方にあの無流岩子さんの像もあったりなんだりで、非常にその辺はあのなんとなく知ってはおりました。会津であの非常に社会慈善家として非常に有名なあの女性だったので聞いていたんですけれども、まさかあのその賞を私がこういただくっていうのは全くあの予想外だったので、まあ、非常にあの身に余る光栄だなと感じたのを覚えております。その福祉活動に関わるようになったのは、あの私の長男が重いこう知的障害を伴ったダウン症のダウン症として生まれた時からでした。それ以前には本当に社会福祉とかそういった社会的な活動にはあの、まあ、ほとんど関心がなかったもんですから、改めてその障害福祉っていうことにあのこう目覚めたっていうか、あの本当に長男 のおかげであのこういった世界に入ることになりました。
庄司さんは受賞がきっかけとなり、改めて岩子の生き方に感銘を受けたと話します。
無流岩子さんっていう方があの本当にこう自分 あの信念を貫く強さを持っていらっしゃる、それからもうすごい度胸を持っていらっしゃる、それからその行動力の素晴らしいあの女性だったっていうのはいろんなこう文献であの拝見してるんですが、まあ、そういった方 あの賞がいただけたということで、まあ、あの無流岩子さんには遠く及ばなくてもあの本当にあの賞の名をこう汚すことなく、私もあの頑張ってあの努力していきたいなと思っております。
時を超えて検証されてきた岩子、晩年女性初となる男児褒章を受章し、死後は女性初となる銅像が建てられました。そんな岩子とは果たしてどんな人物で、私たちに何を残したのでしょうか。会津歴史観光ガイド協会の石田さんは、 新しい時代を切り開いた人だったと評します。
いつもですね、まあ、口癖がありまして、自分ばかり良くなっては何にもならぬと思うのすというようなことを言ってたんですね。自分だけじゃなくて周りもやはり良くならなければ自分も良くならないという、そういう精神があったわけでありますね。その言葉が表していると思います。福島の場合は戊辰の会津戦争、それから震災というような日本の中でもね、突筆するものが経験しておりますね。その中で前半の会津戦争の時に瓜生岩子さんがそういう思いで活動をしまして、その後のですね、新しい時代を切り開いていったという部分は今にでも通じるものがあるかと思いますね。片田舎にね生まれて、そして東京でも浅草の方では大変こう尊敬されている方でありましてですね、この方は明治の一般庶民を代表する人物だというふうに評価されるべき方だと思います。
福島愛育園の吉岡理事長は、これからも世の中に岩子を伝え続けていきたいと思いを新たにしています。
130年、一言で言いますけど、本当に長い期間、瓜生岩子のこの思いを伝えながら施設が残ってきた。しかもその中でも最も歴史のある、実績のある、知名度のある、そのような児童養護施設に育ってきたということは、130周年という時代の流れとともに受け継いできた先人の人たちの思いが継承され、ここに花開いた、そんな気もいたします。我々はやっぱり福島が生んだ偉人、女性では最も知名度のある方ですけれども、だんだんとこの方の業績、名前さえも知らない人が増えてきている。とても心配をしています。瓜生岩子イコール何者か、こんなふうに思う人が増えていく、これを考えると、とても寂しく辛くなり、私たち福島県が生んだ女傑、そして素晴らしい行動を起こしてこられたこの人を、名前は必ずみんなに知ってもらおう。名前だけではなく、行ってきた素晴らしい実績、功績、これを必ず後世に伝えていく、これが私たちの一番の仕事である、こんなふうに思っています。みんなが瓜生岩になってくれれば、戦争もなくなるし、児童養護施設へ入る子どもさんも少なくなる、そんな気がいたします。
一方、岩子の子孫としてその重圧に長く苦しんできた瓜生康弘さんは、ようやく岩子と向き合うことができるようになったといいます。
震災ぐらいからかな、岩子ばあちゃんみたいなことできたなと思えた時に、時々私もいろんな逆境の時に玄関前にある岩子さんの銅像を見ながらね、話しかける時あるんですけども、まあ検証されてる方はすごいってこうどんどんどんどんこう持ち上げていただくんですけど、そうすればそうするほど子孫である自分がいたたまれなくなってしまうので、ただ岩子さんはきっとね、いや安弘お前な、そんなにプレッシャーにならなくてもいいよ、私はただね、その人事院的な心、それだけで一生懸命やっただけだ、お前にもそんな気持ちはあるだろうと、だから堂々と生きればいいんだと、そういうふうに言ってくれてるような気がして、最近あまりプレッシャーは感じなくなったんですよね。
福島愛育園創立130周年記念、ラジオ福島開局70周年記念特別番組、慈悲に捧ぐ瓜生岩子の思いを未来へ。この番組は社会福祉法人福島愛育園園友会、喜多方市ふるさと振興株式会社、株式会社福島県中央計算センター、皆様の心に豊かさを届け続ける情熱企業、一位の提供でお送りしました。